う松山です。
大伊藤です。
心理的安全性について前回話したじゃないですか。
ああ、うん、
ちょっと白熱したんでまた今日も続きを話そうかなって思いました。
そうだね、まあ、心理的安全性なかなか難しい概念ってわけじゃないんだけど、取り扱いは結構難しいかなっていうのがまずあるよね、
うん、そうね。結構解釈とかも人によって違ったりするし、
そうそうそうそう、
なんか言葉がでかいからさ、いかようにも解釈できる、
そうなんだよね。まあその前回はさ、途中で俺もわけわかんなくなってきてはいたんだけど、その心理的安全性ってものがもし必要なんだとすれば、それはなぜかっていうところでいくと、うんうん、多分その間違いなくずっと成長していく、もう何もしないでも成長していくような状況だったら、多分言われたことをひたすら言うことを聞いて、何も疑問を持たずただひたすら手を動かすだけの人たちがいれば十分だ。
うん、そうね。
だけどその変化がまあ激しい時代っていうかね、まあ、今後その手放しでずっと成長していくかどうかもわからないっていう風な状況にあった時には、
うん、
みんながその何も考えずに誰か一人が決めたことをただ黙って言うことだけ聞いて疑問を持たずにただやるっていうだけだと困っちゃうから、
うん、
やっぱりそのチームメンバーが有効に機能していくために、
うんうん、
お互いにそのしっかりと話し合いとか意見を出せる、
うんうん、
意見を出して決めていくっていうプロセスが大事だし、それがその今の世相的にもチームなんだから、ただ言われたことだけやってりゃいいっていうんだったら、やっぱりチームのメンバーも、うんうん、まあ、やりにくいし辛いよねっていうところで、そういうその快適さというか、
うん、
必要な状況を整えるために心理的安全性っていうのが大事だよね、
うん、
っていう多分話だったと思うんだよね、
うん、そんな感じね。なんか、
うん、
前は一昔前はなんかある程度正解みたいな人生みたいなのもあったじゃないですか。
そうだね、ロールモデルっていうね、
と、いい大学入っていい大金入って結婚していい戸建て建てて、
うん、
定年して老後過ごすみたいな、まあ、ある程度理想と言われるようなのがあったけど、今ってもうそういうのは幻想に過ぎなくて、一人一人がね自分で考えなきゃいけないみたいな、人生を考えなきゃいけないみたいななってきてるし、
うん、
なんか考え方とか価値観とかも多様になってきてますもんね。
そうだね。
そう、そういうのも背景があったりもするなっては思いますね。
うん、そう、絶対の正解がない、何が正しいっていうか、これがゴールだよっていう風にみんながね共通認識として持つものがない以上、
うんうん、
やっぱりねそれは求められるものっていうのも多様化してくるし、
うんうん、
その多様化したものに対応するためにはやっぱ一人に任せてるわけにいかなくて、みんなで対応していかなきゃいけないっていうのは、
うん、そうね、
まあ理屈としては正しいよね。
そうなんだよね。では
そう、ただそう、前回その収録終わった後にもさ二人でちょっと話したけど、やっぱりこの心理的安全性ってものが非常になんか、まあなんか重要だし正しいもんだよなと思いつつも、なんとなくこうちょっともやっとするってなんでだろうなって話をしたときに、多分その解釈の部分が多分に受け手側に委ねられてるというか、
うん、
その心理的安全性っつうのが大事だから君たちそれを目指して頑張りなさいよっていう風にその上から与えられてるものというか、そのなんていうのかな、従業員側に非常にその求められてる感じがする、
うんうんうん、あるね。
だから働く側が人事的安全性っていうのを意識しながらね、しっかり頑張んなさいよと、
うん、
今時のビジネスマンはそのぐらいできて当たり前なんだから、逆にそれできてないやつは失格だよみたいな、働くね従業員側もそのぐらいできなきゃダメだよねっていうのが、うんうん、なんか都合よく使用者側から与えられてるような定義や解釈だっていう感じもちょっとして、
うんうん、それね、
なんかずりーなっていうのは
確かにね。
ちょっとあるんだよね。
うん、うん。
うん。
なんかそうじゃないよなっていうとこですよね。
そうそうそうそう。いかようにでも解釈できる言葉っていうのはさ、それはね、絶対的な正しさってほどまでいかなくても、うん、それはまあ、いいか悪いかで言ったらそういうのがあった方がいいよねっていう言葉を持ち出して、うんだからその通りにやってね、それができなかったとしたらそれは君たちの責任だよっていう風な逃げになるのはやっぱりなんか、うん、ずるくない？っていう感じが何かしらその心理的安全性っていう言葉からも漂ってきてちょっともやっとするのかなっていうのが思ってたんだ
よね。確かにね、そういう言葉が出てきてる時点で心理的安全性ないよねって気もするよね
。そうね。そうなんだよね。そう、心理的安全性って言葉自体が悪いことじゃないし、その概念自体も、なんていうのかな、いいものだとは思うんだよ。
うん。
ただ、それを、なんていうのかな、使う側とか雇う側の論理で持ち出した時点で、途端におさんくさくなる。うんっていう、なんかそういう感じかな。
そうね。
で、まあ、それだけじゃないんだよね。うん、俺も、それも、これともう一つさ、二人で話したときに出たのがさ、この心理的安全性っていうのが成立するためにはさ、
うん、
その思ったことを、お互いに伝え合える環境が必要で、
うん、
それをもとにその問題に対処していく、課題に対処していくっていうことなんだけど、
うん、
チームメンバーが感じた課題とか問題点っていうのを他のチームメンバーに正しく伝達できるっていうのも、
うんうん、
無意識のっていうかその当たり前の定義として入ってるんだけど、実際の仕事の現場ってさ、みんなそれぞれ理解力違うし、説明が上手い人も下手な人もいるわけじゃない？
うん。
その中でその、なんていうのかな、いや、これが課題だと思うんだけどっていう、その人の考えてるところがさ、
うん、
ちゃんと伝わんないとか、いや、それはもうこの通りやってるからみたいな、まあまあそういう風な問題が出てきて、それで解決すればいいのかもしれないんだけど、なんていうのかな、その心理的安全性が成立するためには、お互いの最低限の理解力と最低限の説明能力っていうのが必要。
うん、
最低限と言いつつ、その最低限お互いが理解できる言葉で、ちゃんと課題を説明する、理解するっていうのって、意外とみんなできてるわけじゃないんじゃないのっていうのもちょっと思って
る、ね。なるほどね。なんか、言いたいこと言える場も、あったとして、
うん、
それがちゃんと伝わるかどうかまた別問題だもんね。
あ、そうそうそうそうそう。
伝えられる、理解してもらうっていうのはまた別な問題。うん、
そう、極論で言うとさ、言いたいことが言える。まあ、何でも言いたいこと言えばいいってわけじゃないけど、うん、その何かおかしい。これは課題だと思うっていうことがあったとして、
うん、
これは課題だと思いますって言われて、なんでって言われても、いや、よくわかんないけど、これ課題だと思うんですっていう、うん、本人の中では何かこうね、思ってる言葉があるんだけど、それが相手に伝わらないみたいな。
うん、
っていうときどうしたらいいんだろうなと思って。
言語化能力が低いっていうか、
うん。そう。
それはむずいね。
そう、だからお互いにその何か問題だっていう風にあって、それをこう話し合えてるんだけど、まあ話し合えてないのかもしれないけど、うん、話題としては出てきてるんだけど、それが理解、お互いに理解できないっていうのは、
うん、
それは心理的安全性が確保されてないっていうことになるのか、いや、うん、心理的安全性自体は確保されてるんだけど、単純に言葉がまずくて相手に伝わらない、
うん、
理解力の問題、説明能力の問題で相互に理解に差異が出てるみたいな状態っていうのはどうしたもんかねっていう
それはねむずいね。なんか、うん、例えば小学生と大人の人で話す言語が違うわけじゃないですか、
う
ん、それは年代、いろんな年代がいれば 理解力に差が出るのは当たり前だし、
共通認識、
そうそう、共通認識とか共通言語みたいなのがやっぱ必要だよねっては思いましたね。
そう、まあもちろんさ、そのお互いに大人と子供で話を自由にしたときに、子供の理解力が足りないばかりにここが問題だって思ってるけど、大人の理解力だったら別に、ね、
うん、
解決方法はいくらでもあるみたいな話だったとしても、まあ、そういう話題が出てくること自体が、
うん、
じゃあもっとその理解力の、ね、人にはこういうふうにしたらいいんじゃないかとかっていうふうに、まあ、対応の仕様はあるんだけど、
うん、
それでいいのかっていうか、その心理的安全性っていうのはすごい大事なのは間違いないんだけど、その心理的安全性って大事だよねっていうレベルに達する前に、
うん、
もっと必要なことっていっぱいあって、案外その心理的安全性って大事だよねっていうふうに言うのはいいんだけど、その前にもっとやることあるよ私たちっていうような組織の方が案外多いんじゃないかなっていう。
うん、例えば今思ったのが、小学生と大人の例で言うと、多分小学生は算数レベルのことしか分かんないけど、あの数学のめっちゃ難しい問題のレベルを話すやっぱ共通認識が違うじゃないですか。でも問題の本質はその数学レベルの方にあったとして、それを伝えたところで伝わんないよねそもそも相手側にいかにうまくいったとしても伝わんないじゃないですか。そもそものその人には算数レベルの知識しかないんだったら、でも本当の問題はその数学の方にあるなら全然話は通じないし、そういう言える場があったとして、なんかね、噛み合わないよね、絶対噛み合わない。
まあ小学生だったらね、整数で、しかも正の整数ぐらいまでしか、まあ分数もあるし小数もあるけど、まあ正の数ぐらいしかないけどね、それが中学高校って上がってきゃね、負の数もあるし虚数もあるしみたいな感じでね、うん、世界はどんどん広がっていくからね、
うん、そうで、問題はそこにあったとしたらどう頑張っても伝わんないよね。ってなると、なんか思ったのは、もうまあいい企業の前提として、多分採用レベルでそこは見極めてますよね。もう、
そう、
取る段階でそこが最低限のこの知識があるかっていうので取るじゃないですか
そうね、
そうだ、採用なんだなっていうのは思いました、そこは。
ああ、
それがあった上の人を採用してるからっていうのを前提で、心理的安全性みたいな場があるとやっぱ話が通じるじゃないですか。だから、
まあそうか、
採用をサボ、
ね、
サボって誰でも OK みたいに取っちゃうと、入ってからがみんな困るっていう状況になるのかなっていう感じはしましたね。
ああ、まあそうか、
うん、
確かにね。
そう、なんかそこはもう入る前の、入れちゃったらダメなんだなっていう気はする採用だよね、そこはっていう、そこの問題は。で、採用で解決するなっていう気がした。
まあそうか、ある程度レベルが揃ってればね、同じレベル同士であれば、
うん、
話はある程度通じるってことか。
そうそう、通じると思う。
まあそうか、
うん、
まあそうね、確かにね、そのチーム内でのね、限定合理性じゃないけど、まあ、
うん、
そうね、
うん、共通認識と共通言語では話できますよね、最低限ね。
うん、確かにね、
うん、そこって採用の力、採用が頑張らないといけない。
まあ、そうだ、俺は最初そうなんか考えた時に、いや、心理的安全性とかそういう話する前に、まず必要最低限にお互いにね、理解できる話をしたりすることができるようになることが大事なんじゃねって思ったけど、まあ採用のところがちゃんと機能してね、同じレベルの人たちが揃ってれば、うん、そういう場を設けることでね、相互理解の場っていうのはまあ促進されてくっていう考えでいいのかな。
うん、僕は思いますね。ただ
なるほどね、
なんか難しいのは、なんか似通った人ばっか集まりちゃう可能性はありますよね、採用のレベルで。
まあ
多分公務員試験とか、そんなあの筆記試験だけだったら、なんかもう同じような人ばっか入ってくるから、その最初の、
うん、
あの変化に対応できるみたいな文脈でいくと、なんかみんな同じこと言うなみたいななんかやりやすいんだけど、
あ、
いろんな意見は入らんみたいな 多分楽しいと思うんですよね。話は噛み合うしさ。
確かに確かに。
っていうのもちょっとまた別の問題出てきそうな気はするなとは思いますね。
そうね、採用があまりに機能しすぎてね、能力は均一化されてて思考もね性質も似通ってるってことになると、そもそも意見の衝突が起こらないし、みんなそのなんていうのかな、スムーズに仕事ができて、普段の仕事をやってる上ではものすごくね、
うん、
やりやすいっていう状況が生まれるけど、
そうそう、
もともとね心理的安全性って大事だよねっていう文脈はなぜかっていう話でいくと、
うん、
ね多様な場面に対応していくためにはっていう話があるんだとすれば、
うん、
すごくコミュニケーションが取りやすい均質化された集団では変化に対応できないっていうジレンマが出てくるよね。
そう出てきそうな感じしますよね。だから
困っちゃったね。
難しいんですよ。
だから、まあ、
どうすればいいんですかね。
いやってなるといい感じの心理的安全性とかっていう話になっても、うん、それ結局トトロジーじゃんっていう感じになるんだけど。
そうなんだよな。
まあでもなんか2人で話をすることによってなんか、ああ確かにね、俺はそう、心理的安全性ってある一定以上の理解力をある人にがいなかったら話にならんし、まずその前にそんなの論じる前にそういうところの方が大事なんじゃねって思ったけど、
うん、
まあ一定程度のね、能力、同じレベルの人たちだったら同じレベルで話ができるから、
うんうん、
であればやっぱり場を用意する方が大事だよね、
うん、
ね、場を用意することの意義って一定以上にあるよ、一定程度あるよねっていうのは、
うん、
まあ確かにその通り
な。そうそう、でなるとやっぱ面接めっちゃ大事だなと思った。で最低限このレベルは話せますよねっていう、例えばあの企業のさ、あるじゃないですか、採用ページで必須条件みたいな、
はいはいはいはい、
あれを満たしつつその人なりの考えとかもちゃんと持ってるような人、自分の価値観とかが、自分のビジョンとかが明確にあるみたいな人を取ると、そういうビジョンみたいな内面の部分って一人一人違うじゃないですか。
そうね、うん、
で取ると確かにいろんな意見が組み込まれるなと思いました。単純に能力を必須条件満たしてて御社のビジョンに共感してみたいな、なんかその人なりのビジョンとかない人が入ってきたとしたら、なんか価値観とかも似たりよったりになりそうな気もするなっていう。
まあね、採用って難しいんだよな。
そう難しいんですよ
本当にさ。
そうだ、そこ採用難しいなっていうのは思いつつ、そう見極めとかも分かんないしね、入ってみないと分かんなかったりするし。
いや採用する側だとさ、本当にそのなんていうのかな、結局まあそれはビジョンとかそういうのもちゃんとね、うん、あったくれた方がいいんだけど、まあまあ、新卒ならいいのかな、まあ、中途とかで採用するってなるとさ、やっぱりその穴開いてるその仕事を埋めてくれる人間が必要だから、やっぱりまず仕事がね、必要なその仕事がちゃんとできるかっていうところが、
うん、
まあ重要になってくる。でそうなってくるとさ、とりあえずその仕事できんだったらもうそのビジョンがどうかとかっていうのはもう欲張ってらんないから、うん、まあそれができるかどうかがちゃんと証明してくれればいいやみたいなパターンも往々にして あるからさ、
うん、
本当難しい。
難しいね。
その能力がないのにね、ビジョンに共感したからって取っちゃうとさ、あれこの人でもなんか考え方は面白いけど仕事全然できねえんだけどっていうのとやっぱり困っちゃうからさ。
そうそう。でまた振り出し戻って全然話噛み合わなくて、コミュニケーションコストかかって、なんかなんだろう、成長で文脈になると足を引っ張るみたいな可能性もあるし。
だよな、
難しいっすよね。だからこれ簡単に言えないんだよ。まあ別にそうだ、簡単に答え出すのは良くないなとは思いますけど、だからやっぱ奥は深いんですよ。まあそもそもね、
あそうね、
簡単にこうすれば正解だよみたいなのってないからさ。
そうだよね、
そこは前提としてありつつ、あそう今みたいな感じになるんだろうなと思います。モヤモヤずっと残る。
まあでもそうね、考えていくことでまあちょっとずつ深まるものもあるし、
うん、
ね、別の視点も見えてきたりはするからな、
うん、そうなんだよね。いや、
うん、まあそうね、残念ながら心理的安全性っていうものはこうだ、でこれがこうだから大事だっていうふうに、うん、なかなか一言で答えを出すのは難しいけれども、話し合うことで、ね、
そうそう、なんかこういう場、話し合う場みたいなのが、まあ、つまり気に入って感じがある場だよねって今思ったりするんですよね。なんか
まあ確かにそういうふうには思うんだけど、なんか言葉にすると途端に怪しくなるような気がするのが、そうそう、なんか心理的安全性って言葉にもちょっとある気がして、何なんだろう、
もう何なんだろうな、これ。何なんでしょうね。
変わりすぎてるからかな、単純に。
そうなんだよね。
言葉ってあんまり使われするぎるとさ、安っぽくなるからさ。
ああ、なるね。
その言葉自体は悪くないのに。
うん、うん。
まあ、難しいけど。
うん。
ね、簡単に答えが出るもんじゃないっていうのが答えですかね。
まあ、それ。
ありがちだけど、非常に。そうね。
そうね。じゃあ、いいかな。そんな感じで。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。